東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
2月14日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。バレンタインで当日ということで、今日チョコもらったよ、これから私に行くよ、ドキドキみたいな、いろんな方がいらっしゃるかなと思います。私あのチョコ好きだけど、あのみんな大好きサロンデュショコラにちょっとまだ行ったことがなくて、私が一緒に会社やってる相方のね、あの女子ですけど、チョコ買っといたよって言ってくれてるので、それを首を長くして待ってるっていう感じです、ね、自分にもご褒美あげながら頑張っていきましょう。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は株式会社アイマ代表取締役 CEO でアーティストの三浦亜美さんをお迎えします。伝統産業と先端テクノロジーを融合させ、新しい価値を生み出す、その革新的な取り組み伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社アイマ代表取締役 CEO アーティストの三浦亜美さんをお迎えします。三浦亜美、愛知県名古屋市出身。大学時代に起業し、事業譲渡した後マイクロファイナンスを立ち上げるため単身世界一周の旅へ。帰国後、株式会社サンブリッジにて海外クラウドサービスの日本進出支援、インキュベーション施設の立ち上げなどに従事、2013年株式会社アイマを創業。メディアアーティストとしても活動中。去年の10月に開催されたデジタルフォルン、学生の ITDXAI のピッチコンテスト、フォルンチャレンジというものがありましたが、はい、そこでも審査員務めていただいたということで、いかがでしたか、エネルギッシュな空間。
今の若い方々、学生さんってすごくいい人が多いなって思いました。なんか本当にあの今のままではダメだよねっていうところの中で、自分たちがどう動けば世の中が良くなるのかっていうことをきちんと考えるっていうことを、このピッチの間、例えばこのコンテストの間だけではなく、常日頃から考えてるんじゃないかなって思うような、イベントの後もお話しさせていただいてもですね、この事例も考えたんですっていうのもあったりとかもして、あ、常に考えてるんだっていうところで、いい子が多いなっていうのが思ったことですね。
確かに皆さんもね、社会課題を解決するようなサービスもされてますけど、本気でこう世の中を変えたいみたいな、すごい熱量のある空間でしたよね。
はい、まさに本当そういう空間で、私もちょっと学生の頃を思い出したかのような、そんな気持ちになりました。
でもそれこそ三浦さんも学生時代に起業されてっていうご経験もありますけど、
はい、
どんな学生さんだったんですか。
世界の当たり前を変えたいみたいなことをですね、ずっと思っていて、私あの田舎で育って、パソコンがうちに来て、でその後にインターネットがつながって、それによって一気に世界が広がったタイプの人間なんですね。このインターネットがあったことによって、ね、すごい世界は変わったんだけど、このなんかある時期から携帯電話が0円で配られてたり、なんかインターネットがある時点から電話線を止めなくてもつながるようになったりと、インフラに変わっていく瞬間をたくさん見ていて、すごく当たり前が変わる瞬間みたいなものを多感な10代の前半にですね、経験して、私もそういうところに対してアプローチしていたいし、自分自身が何かそういう活動をしていたいなっていうことは常に思っていて、でそれで学生時代にできることってなんだろうっていうところから、右往左往しながらですね、挑戦を続けてるっていう、今日に至るそういう日々でございます。
そうなんですね。今起業されているあの三浦さんを見てると、やっぱり私の中で一番に思い浮かぶ言葉は AI っていう単語なんですけど、はい、まあ、いろいろビジネスされてる中、まずはその株式会社アイマ について教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。 AIMA っていう会社はローマ字で IMA 今と書いて AIMA と読みます。まさに学生時代にですねバックパッカーをしてたんですね、
うん、
1個目の事業をですね人にお譲りすることがラッキーなことにできまして、その後にバックパッカーをしていた時に、まあ、生きてるってなんだろうとか暇なのでいろんなことを考えていると、まあ、この今の瞬間を感じるのってなかなか難しいなと。過去のことを考えることはよくあるし、未来のこともよく考えてるけど、今起きてる事象ってなんだろうみたいなことをずっと考えてた時に、このセンスがいい人たちの作品を見た時もそうなんですけれども、起きてる現象にすごく近づく能力、この今っていう瞬間を切り取る能力がすごく別次元に高い人たちが、その人たちが見てる美しい世界のこうあったらいいなを表現してるのがアート作品だったりとか、お仕事での新しい事業だったりすると、なんかそういうこの今っていう瞬間を大事にしたところの合間を取り持たないと、それもやっぱりすごい美しい作品でも美術館がないと人には見てもらえないし、素晴らしいサービスでも、まあ、人に知っていただかないと使っていただけませんしっていうところで、そこを考えた時に今と合間ってローマ字で書くとそのまま読めるので。
あ、それでなんですね。
はい、そこから始まりました。
合間を取り持つっていう視点って、確かに他の起業家の方はなかなかお持ちにならないのかなと思いますが、そこがオリジナリティになってくるんですかね。
そうだといいなと思いつつ、実は結構皆さん、そのやっぱりすごく過疎的に物事を捉えてらっしゃる方が起業家の方は多いなと思っていて、 A っていうものがあった時に、その A のこの今風にして A ダッシュにしているよとか、はい、っていうところのその近さみたいなのだと思うんですね。それがこういうアプリを A ダッシュにしてまた新しいアプリにしましたなのか、まあ、うちがやってることはその相関が非常に遠いところ同士を結びつけるっていうことで事業をやるからちょっと目新しく見える、そんな気はしますね。相関の遠いところ同士なので、我々過去には日本酒と AIで匠の技を未来に届けるとかつなげていくっていうことをやっていたり、溶接工の技もやっていたりとかするんですね。
溶接工と AI はかなり遠そう。
そうなんです、実際今私サンキューという会社でデジタル顧問としてですねかなり奮闘中なんでございますけれども、やはりこの現場に行かせていただくと、すごい機械油がある場所で、すごい騒音がある場所で、でも実はそこにはすごく身体の英知といいますか、トップアスリート並みのですね感覚を持ってる、そういうセンサーを持ってる人たちが何十年も積み上げてきたこの感みたいなのがあるんですね。でそういったところをですね、できればこの AI に教え込ませれば、このおじいちゃまたちがですね、おばあちゃまおじいちゃまたちがこうお休みされた時も、今日はいないけどこのベテランだったらこうしてるはずだよって若手に教えてあげることができるはずで、そうすると実はそれって未来につながっていくよねと。なのでうちはすごく遠いところをやるっていうことによって、このイノベーション、今までにないものを結びつける企業のやり方というか、事業のやり方を推進しております。
アナログと AI の相性って意外といいよねっていう会話をこの番組でもいろんなゲストの方がされてるんですけど、はい、そこまで確かに業界としても物としても概念としてもかけ離れたものをつなぎ合わせるっていうのは並大抵の簡易的なことではないだろうけれども、確かに一周回って相性がいいのかもっていうところまでは素人でも想像はできる気がします。あ、
本当にまさにそうだと思います、実は現場に近ければ近いほどすごくテクノロジーとの相性は本当はいいんじゃないかなっていうことをなんとなく感じていますね。
でも起業されたのが2013年ということですから、その時ってまだそこまで AI が台頭してなかった、
ね、そうですね。ただ私ありがたいことに学生時代からですね、はい、人工生命が好きだったりとかして。
人工生命というと、
はい、人工生命はパソコンの中にも生き物がいるじゃないですけれども、
はいはい、
本当に人工知能だけではなく人工生命っていう学問が物理のアプローチを持って、はい、物理学のアプローチを持ってやるような学問があったりするんですけれども、そういう子どもの頃からですねちょっと変わっていて、なんか電子レンジが生きてるんじゃないかって思ってた時代が小さい頃ですよ、すごく。
いや、やっぱ子ども時代からアーティストなんですね脳は。
なんかね、だって暖かくなって出てくるし。
かわいい。かわいいけど子供の時そんな思考なかったです。
私も不思議じゃないですか。昆虫とかもね、すごい不思議ですよね、うん。エンジンとかついてないのに動くし、電池なくても動くし。
じゃあ何に対してもなんでだろうが思えたお子さん時代だったんですね。なので
生き物ってなんだろうとか、生きてるってなんだろう、生き物っぽい振る舞いってなんだろうとかね、うん。そういうものがすごく気になる子供時代を過ごしてたので、なので常に、まあ、身体性みたいなものとか、この生きてることって何みたいなのは常になんかこう周りで本当に研究してるお友達がたくさんいて、でそれでまあ脳科学、ニューロサイエンスですね、脳神経科学もそうですけど、そういったところのお勉強をこの起業しながらも、多分振り返ると中学校高校ぐらいの頃からずっと興味はあったことなので、気になればアカデミックの先生に、それこそ本当に東大のこの先生にこの質問をしようっていうのを、インターネットがつながり始めた頃だったのでメールをして聞いてみる、本を読んで疑問があれば先生のラボに問い合わせるっていうことをしていて、なのでその頃から勝手に勉強させてもらってたので、あ、このあとやっぱりまた人工知能も来るだろうし、まあ本当にそういう新しい、さっき言ったようにこの当たり前が変わる瞬間っていうのが遠くない未来にまた来るよねと、来てほしいよねっていう前提で、自分自身は現場の方が好きなので、現場でまずはその事例を深めていこうっていうところをしながらやっていましたね。
勉強、学問、企業、ビジネスみたいなところがこう壁がなくさーっと流れてきて、今の三浦さんがあるんだなと。
そうです、好奇心だけでここまで来ました。
素敵です。現場っていう言葉が何回か出てきましたけど、この後一曲お届けして、さらに事業につながる現場のお話も聞かせていただこうと思います。はい、現場好きだとおっしゃってましたが、はい、こう今の会社のサービスというかプロジェクトの中で特に行かれている現場っていうのはどのあたりになるんですか？
特に行ってる現場ですか。明日はあれですね、鹿児島に飛んでますし、先週までは、私車でよく移動してるんですけれども、広島に行って山口に行って北九州に行って、
それ全部車で？
車です。
すごい。
なので、
東京から一回そこまで車で行くんですか？
お家つくばなので、つくばからですね。
つくばから山口県とかまで車で行くんですか？は
い、行きますね。
すごい、パワフルすぎる。
あとラッキーなのが、まあそれは行きはね陸路で行ったんですけど、ええ、結構実はフェリーとかもあって、
あ、
北海道も大洗からフェリー出てたりしてですね。
じゃあ夜間はフェリー乗って運転休んで寝て。
あ、そうそうそうそうそう。
いや、すごすぎそうなんですね。はい、本当に全国つつ裏裏あると思うんですけど、ちょっと私これすごい気になったのが AI シラウオ。
はい、
AI の後に来る言葉っていろんな言葉あるじゃないですか。はい、まあ、前に来て生成 AI とかいろいろある。
そうですね。
AI の後にまさかシラウオ来ると思わなくて。
はい、世界初ですね。
これはどういうプロジェクトなんですか？
はい、これはですね、水産資源の保護を目的とした AI でお魚を目利きしようという、そういうプロジェクトでございます。で、私アーティストとしても活動してるんですけれども、アーティストってまあ、この世にこうあったらいいじゃないっていうのをいろんな形で問いかけてるっていうふうに私の中では定義していて、なので実はこれもアート・オブ・アーティフィシャル・アルチザン・プロジェクトっていうので、人工の匠をアートでくくっちゃうプロジェクトなんですけれども、まずは収益性が出ないかもしれないけれども、美味しい魚を海に囲まれている国日本で食べ続けたいってなった時に、どうするとそれが叶うのかっていうことを考えた時にですね、たまたま私のご近所さんが、まあ、筑波なのでお家が近くにある、その霞ヶ浦っていう日本で2番目に大きな湖があるんですけど、そこで取れたシラウオを持ってきてくれたんですね。すごく美味しくてびっくりしたんですよ。朝取れたんだよと、今昼食べてるからほらポキポキしてるでしょと、で海水じゃなくて汽水域なのにこんなに生臭くもないんだよっていただいた時にですね、まあオタクなので、まあ、当時はチャッピーとかないんですけど、それこそシラウオなんだろう、どんな種類だろうって調べれば調べるほど、すごくあれっていうことに気づきまして、まず一つ目が、東京でそんなに流通していない、青森であるとか島根から来てるものがたくさん流通していて、東京から1時間の茨城のものは流通していない、なんでだろうと。
確かに、シラウオって時々天ぷら屋さんとかで美味しくいただく、大きいシラスみたいな。
そうです、大きいシラスみたいな、透明なあいつですね。
美味しいあいつですね。はい、確かに東京で鮮魚屋さんとかには並んでないですよね。
そうなんです、実はですね、本当に半分以上が青森から来てて、で島根もたくさん来てて、 で茨城はすごく取れるのに半分近く取れるにもかかわらずほぼ流通していないと、
うん、
でこう深掘っていくと市場がないからですねとかいろんな理由が見えてきて、で市場がないっていうことは地元の商社さん卸の方々が一生懸命にそのお魚をどこに割り振るかを決めてるんですね、うん、なのであこれはもしかしてその地元の方々卸の方々であるとか市役所の人たちであるとか、うん、その漁業組合の方々に今の現状を聞いてみたらどういうふうにその魚を食べてるかが分かるぞと、うんうん、で分かったこととしては結構地産地消で終わっているところがたくさんあると、あこれはせっかく東京近くなんだから持ってってみようよと、うんうんうん、で持ってくんだったらばそのすごくフレッシュな状態で美味しく価値を感じていただける方に持ってこうよと、うん、でそうするとどんどん高付加価値化に寄与できるんじゃないかと、でそこでの目利きをするのに私みたいな素人ではなく AI さんに目利きをしてもらえば、うん、それっていうのは AI が言ったことですので、うんうん、すごく中立的なはずだと、でその AI さんっていうのは誰に、まあ、この教師データですよね、誰に先生にするかっていうと漁師さん、一番いい状態を知ってる漁師さん、今日取ったの S だよねとか、はい、A だよねっていうのを数年間教え込ましてもらってですね、現場で、でそれによってですね魚の目利きができる AI の箱が出来上がったんですね。
AI の箱、
はい、画像で AI の診断をできるような、それでこの鮮度を4段階で評価できるような状態になりました、
はい、
なのでそれによってですね実は価格帯っていうのがものすごく上がることに寄与できたり、あとはミシュランで星を取ってるような方々がですね、うちも扱ってみたいと、朝取れたものをきちんと処理されてるもので、しかも AI さんが A だよ S だよっていうものをきちんと漁協者から買うっていうことをした時にですね、うんうん、まあ、いわゆるテクノロジーって一般的にはコスト削減で使われることが多くて、まあ、人の労働を奪うんじゃないかとかって言われがちなんですけれども、はい、まあ、そもそも霞ヶ浦には市場がいないので目利きさんがたくさんはいなかったと、
うん、
でそこに対して AI の魚の目利きさんが入っていったことによってこれまでの価格の5倍から8倍ぐらいで取引されるようになったんですね。
そんなに上がるんですね、
はい、そうするとなんだろう、息子に継がせたくないとか、今すごく、まあ、石油価格が上がってる、まあ、船は全部石油で動かしますので、うん、ってなってる時に続けるの無理だよねって言ってた方々が続けたいって思っていただけるんじゃないかなと思って始めたプロジェクトですね。
これその AI で魚の目利きをするっていう発想自体も新しいし、これ AI の活用の仕方、何の技術を使うんですか？
これは画像でやっています、
はいはい、
もちろんその画像だけではなく実はやっぱり取り方から、うん、まあ、取った取り方、トロール量っていうのでやるんですけど、
はい、
網を引っ張る引っ張り方とか時間とかっていうところもレギュレーションを一緒に組合の方々、漁師さんと決めようねって話をして、
うん、
で、取った後も鮮度が保たれるようにですね、氷に当ててようねってやるとか、まあ、何分以内にちゃんとパッケージしようねとか、
はい、
っていうところをきちんとルール化していって、でそれによって、まあ、AI のこの目利きの箱みたいなのが準備されてるんですけど、うんうん、そこの中に入れていいものだけを、まあ、いいものだけをっていうと変なんですけれども、ま、フレッシュなものだけを東京に持っていける仕組みをきちんと作る、うんうん、地元ではそのまま生で食べられるので、
いや美味しそう、はい、これ魚のその鮮度を数値化するとか言語化するみたいなことって今までチャレンジしてきた歴史ってあるんですか？
いろんな方がやられようとしてたりして、うん、経地とかいろんなところで見てる、これあの産総研がやってたりするんですけれども、産総研のそういう方々ともお話しさせていただいたりとかして、いろんな見方をされてる方がいらっしゃるんですけれども、私たちの方では AI って何を取ってるかがわからないんですね。ただやはりこの S クラスと A クラスのやつってこの漁師さんが教え込んでいくときに明らかに違うのは、なんか色味が透明っぽいかそれとも白っぽいかとか、あと魚がこのシラウオってすごいちっちゃいので、うん、先ほど申し上げたようにこの網でビューって取ると引っ張られて潰されて、
はい、
で内臓がぐちゃぐちゃになりますよね、そうなると、
うんうん、
ってなると目が飛び出てくるんですね、内臓が押し上がってしまって、
うんうん、
でなんとなく想像つきやすいと思うんですけど、内臓がぐちゃぐちゃの魚とそうじゃない魚だとどっちが傷みやすいでしょうかっていうと、
ぐちゃぐちゃの方、
絶対そうですよね、
うん、
っていうところを多分漁師さんはなんとなく目であるとか色であるとかで判断をなんとなくされているみたいで、それを AI 側は覚え込んで、今日はどれぐらいブドウ目って呼ばれる現象が起きてるからとかっていうところを見てるんじゃないかなと、 分布図みたいなのもきちんと出して、ここからここが A ですよ、ここからここが B ですよみたいな感じできちんと、これ本当に近代の水産学科の方々とか東農大の先生方とですね、実際その実験しながら進めるっていうことをしまして、
いやこれはあの魚はねもちろん鮮度が命だからより付加価値を生んでると思うんですけど、こういろんな食材に、特に日本ってまあ基本的に鮮度が高いものを食べられる国だけど、海外の
そうなんです、
でこういった技術を用いたいって国からの相談とかもどんどんどんどん増えてきそうですよね。
だと思います。本当にあの実際これだけ冷蔵冷凍技術が発達しているので、うん、日本の中でもたくさん取ってたくさんなんかこう食べよう安くっていうところだけではなく、きちんとまあ命あるものを取ってきているので、それをきちんと処理できる形にして限りある資源を美味しくいただいていこうよと、うん、で理由も分かってようよっていうような、そういう動きができてきたらいいなっていうのが、うん、まさに本当にアートでくくっているのが、まあ、実際この事業とかもある程度回るようになったらば漁業者さんの方に お渡ししたりとか、うん、あとは他のところでもやってみたりとか、違う形でこの仕組みを作ってみたりとかっていうことを今うちの会社ではやりながら進めています。
いや今週も本当にいろいろな発見があって、今週はあの主にあの事業の方のお話をいただいたんですけど、はい、あの三浦さんのアーティストとしての側面ちょっと来週深掘りできたらなと思っております、はい、来週もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく、デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力でこれからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は株式会社アイマ代表取締役 CEO、アーティストの三浦亜美さんをお迎えいたしました。AI シラウオの話面白かったですね。一次産業と AI の掛け合わせということで、その価値をちゃんと鮮度ということで表示することで魚の価格もしっかりと上がったというお話も非常に感銘を受けました。三浦さんの感性がやっぱりすごく面白いなといつもお話を聞いていて思うので、ちょっと来週もですね、三浦さんの活動に迫っていこうと思います。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。